アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2358回4月4日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。4月に入りまして新入学新入社員なってらっしゃる方もポッドキャスト見つけてこれ聞いてくださってますかね。この番組はアップルファン向けのポッドキャスト番組で30分の尺でやってます。前半ニュース、後半はリスナーさんからのコメントをご紹介してます。最初はオープニングで参加している皆さんのご挨拶からです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。バタバタやりたいことが増えてきております。 Swift とか Unity とかプログラミングも再開したいなとか、ブレンダーで 3D グラフィックス極めたいなっていうふうにまた思い始めております。なかなか断捨離ができない三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。今日4月4日はアンパンの日だそうです。明治8年に明治天皇が水戸家の下屋敷を訪れた際にお茶菓子として木村屋のアンパンが出されたということが由来なんだそうです。私はやっぱりアンパンはこしあん派です。今日もよろしくお願いします。
シーネットジャパンにあった記事です。アップル世界開発者会議 WWDC23 を日本時間6月6日に開幕、アップルパークで対面イベントもという記事が出ていました。4月になった途端に WWDC の予定日が発表されたわけですね。ここでは三浦さんとすみれさんに入っていただいてまして、春さんが今週は収録参加できないということなので、今週はこの3人でお送りしていくわけです。一回でか WWDC 行ってみたいですね。
行きたいね。
そうですね。
ミラさん、もし支援があって、お金かからずに行けますよって言われたら行きたいですか？
それはもう行きたいですね。はい。せっかく行けるんだから、Apple関係の関連施設は全部回らせていただきたいですね。はい、セットで、ね。
体力持たないよ。
いや、そうね。そんな若かないからね。いや、でもね、その時はもうせっかくの機会なんで。
はいはい。
体に鞭打っていきますよ。
俺先生も WWC 昔行かれてたわけですよ。はい、で、まあ行ったご経験からこの番組でもよくその話をしていただいたことがあったんですけど、WWDC は修行の場だそうです、ね。もうそんなね、アップルのお祭りだみたいな気持ちで行くと、ね、はい、とんでもないことになるらしいです、
ね。そうなのね。
もう大変大変ということで。次が次へといろんなあっちの部屋でこれ、こっちの部屋でこれってやってるわけでしょ？
はいはい、はい。
それ自分でまだスケジュールこう考えて、どう動いてとか考えてやっていくわけで。そりゃね、ちょっと学校でやってみるとかいうのとノリが違いますよね。
そうですね。
いやなんか今ふっと思ったんですけど、コミケに行くような感覚ですね。
いや、コミケよりきついかも。
いや、もちろん、そう、コミケよりもきついと思うんですけど、感覚としては、どうやって効率的に回るかとかいろんなこと
を考えると。ああ、それはね、あるかもしれないですよね。ちなみにアップルパークでは雲は発生しませんので。
そうですね。はい、コミケ雲ですね。
ね。はい。
なるほどね。
参加リクエスト条件はウェブサイト及びアップルデベロッパーアプリケーションから確認できる。なお、招待はランダムな選考プロセスによって行われ、4月5日午後6時、太平洋夏時間までに通知するとしているとありますんで。皆さん、可能性ゼロじゃないですよ。ランダムな選考プロセスですよ。
そうですね。そうですね。こういうのはランダムだと言いながら、はい、あるところに比重が置かれたランダムなの、なので会社の事情でよくわかりますが、はいはいはい、まあそうは言っても当たる可能性がないことはないので、
はい、
ただね、当たってもね、旅費出してくれないからな。ちょっとしんどいな。
う
ん、
まあまずは成田の前で親指立ててヒッチハイクから始めていただいて。
めっちゃ早く会社休んでいかねえか。
記事にはソフトウェア開発のスキルを習得中の学生デベロッパーを対象した Swift スチューデントチャレンジも実施とあるんですが、スミルさん、この辺は他の記事でも見てらっしゃったんですね。
アスキー JP で私が書いた WWDC の記事なんかでもちょっと触れてるんですけれども、はい、Mac と iPad でプログラミングを勉強できる Swift Playground ってあったじゃないですか。
ありますね、
はい。あれを使ってプログラミングのコンテストをやるっていうものみたいで、
はい、
Apple が技術的な達成度ですとか、あとアイディアの創造性とかそういったところで審査して優秀な作品には表彰をすると。で、商品ももらえるんですよ、これ。
まあね、アップルがやるから、普通に紙だけやったらがっくりやけど、まあ、なんかもらえるかなって誰も思いますわね。はい、何もらえるんですか？
WWDC23 限定アウターウェア。
やばれた、やばれた。いや、素晴らしいと思いますよ。
はい。それから、はい、アップルデベロッパープログラムのメンバーシップ1年間。
あ、それはマジで欲しいですわ。うん、
はい。
三浦さんが欲しいやつや。
うん、欲しいですね。はい、まあまあ、いいお値段するからありがたいですね。
うん、
ね、
うん。はいはい。
記事だと、長さの都合とかもあって、ちょっと省略したんですけど。
はいはいはい。
AirPods ももらえますね。
あ、ほんまですか？
はい。
プロじゃなくて？
AirPods プロがもらえて。
第二世代とか。
そこまで書いてないですね。
第二世代の方がいいですとか、こう、ごねてみるとか。
細かい。
もらうのに言うなよって。
あと、はい、特注のピンのセットがもらえると。
あ、アップルのいろんな、こう、
デザインの？そう、コレクションいいね。
あれやで、きっと、ミー文字やで。それ、ミー文字のバッジやった。
あ、そうなんすかね。
いや、わからへんけど。なんか、今、アップルがバッジ作る人やったら、あの辺行きそうじゃないですか。
あー、でもどうですかね。
なんか、ミー文字であんまり好きじゃない映画くんね。どうしようとか思う。なんでそんなこと言うかな。すいません。やっぱり才能のある学生の方であればぜひチャレンジしていただきたいところですけどね。スイフトプレイグラウンズってあれでしょ、最初にあのモンスターと一緒に迷路なんかどうやるとかあれでしょ、何ステップでこれ通れますとか最初考えてやるあれでしょ、
うん、そうですね。もう最近ああいうの流行ってますよね。
うん、うん、もうあそこで終わりましたわ。あのモンスターのことぐっつ気になっちゃうで、うん、こういう動き方しかできへんやろとか、そればっかり考えてプログラム全然頭入れへんがって、できませんでした。
山田さん、若干気持ち悪いって言ってましたよね。はい、そう、怖いって。
日本の一つ目小僧に通じるもんがあって、デザインが。
はいはい、はい。
もうちょっと可愛くできへんかなと思うんですけど。なんか、ね、まあ、あれ可愛いと思う人もさ、いるんでしょうけど、わあ、人を選ぶよな、まあ、あれは、と思ったんですよ。
そうですね。あれキャラクター変えられるんですよね、キャラクター
変えると。うん、ほんまに
3種類から変えられるんですよ。
あれでしょ、同じような系統でしょ、で
も。そう、もうそれそうよ。
知ってる、それ。
だって、クリックしたらアニメ調の出てきたら気持ち悪いの、逆に。急に。変でしょ。
いや、もっともっと。
選択画面でいきなりここに3匹のポケモンがおるじゃろみたいな話が始まるかもしれないですよ。
ポケモン
が、
クソっち行くのね。
あれね、ちょっとワモタの子は YouTube アニメのキャラでやってくれませんかとか。ねえ、やってくれません、今ね。はい。
ただ、今話してる裏で、はい、特注のピンがどんなデザインなのか調べたんですけど。
ああ、ありがとうございます。はい。マクルーマーズ、はい、はい。
マクルーマーズに2020年のピンバッジとかアウターウェアの記事が載ってて。
はい。はい、今ね、そのリンク先の写真を拝見するところです。ミー文字当たらずとも遠からずや。
アップルウォッチのバッジに似たようなデザインもありますよね。2020って書いて
ある。あの、アクティビティのね、アクティビティのやつね。はいはいはい。手書きっぽいですね、これ。
そうですね。
これ、アップルが出してるってあるから価値ある感じに見えるけど、僕が頑張って作ってみたアップルバッジとか書かれても多分信じてしまう感じがあるんだけど。
確かに。
そうですね。
そう、手書きやから、はい。リンゴジュースのパックなんやねんと思うのが一個は置いてあるし。
これなんだろう、
何でしょうね。ええー。あとなんかカリフォルニアリパブリックって、うん、カリフォルニアっていつから共和国になったんですか、これ。なんか旗があんねんけど、熊がおってね。
本当だね。これもなんかわかんないね。
うん。
ああ。
ユニコーンはなんかわかりますわ。こういうキャラ、ようアニメでいますやん。名前
は。まさにこれ、二文字でいるので。
はいはいはい。
これが 3D になった感じで、今回は。
そうそうそうそう。
なるかもね。
この3本線組み合わさってカタカナの無に似てるやつ、これ何なんですか？
アップルのデベロッパーの、
はい。あ、デベロッパーのマーク。
あ、そうそうそうそう。
はいはい。
いわゆるよくよく見ると A の文字に見えるから、アプリケーションの A だとずっと思ってるんですが。
設計の部分を表してるんですよね、これ確か
に。うん、そうですね。
はいはいはいはい。これがもらえる。
今年のデザインがどうなるかはちょっとわかんないですけど、多分こんな感じのがもらえるだろうと。
はい。多分今回もこれですって。そんなことないよね。2年も
毎年デザインは変わってるみたいですよ、これ。
まあ、変わるでしょうね。はい。そうですか。まあ、ぜひ頑張ってチャレンジいただけたらと思いますよね。日本からそのチャレンジできるかどうかが。
応募はできます、日本からも。
あ、そうですか。
はい。ただ、応募するときにどうも、英語の説明文みたいなのを要求されるようなんですよね。
はい。これは学校を通じて出すとか、そういう必要性はないんですか？個人でできるんですかね？
認定を受けた教育機関、または正式なホームスクーリングで学んでいることとか、ステム組織の教育カリキュラムで学んでいるとか、いろんなあれがありますね。
うん、まあ、言ったらズルして大人が応募してくる可能性もあるわけじゃないですか。
ああ、学生としての証明は必要でしょうね。
6月最初の第一週ですから、またその時には朝起きなって言ってね、頑張って配信やりたいと思いますよ。
今もう一度見てみたんですけれども、
はい。
提出する内容はすべて英語である必要がありますと。
お
ぉ！アッププレイグラウンドの内容はすべて英語じゃないとダメよと。なんで、まずそこが割と日本人にはネックな部分ではありますね。
おぉ、ハッピーニューイヤーですね。
何ですかそれ。
いや、私知ってる人で、いつでも外国人の人見たらハッピーニューイヤーっていう人がいるんですよ。誰に教えてもらったよ、この人と思って。変な人やなと思って。
ああ。
まあそんな、まあ、番組でも WWDC、またその噂が1ヶ月前からまた出るでしょ、はい、こんな発表されるんちゃうかとか、そんなもね、また予想してのをまだ見ていろいろまたね、語りたいと思います。今言われるのはあれでしょ ?VR グラスでしょやっぱりまだ。
ああ、そうですね。AR、VR 系のやつですね。ね、
言ってるし、で、まあ、今昨今賑わせてる AI、まあ、チャット GPT みたいなものもどう盛り込むかみたいな話がたくさんたくさん出るでしょうしね。そんな Apple が今筆頭で売ってる iPhone のお話が iPhone マニアさんの記事で先週は出てました。Apple、世界スマートフォンユーザー数でサムスンを上回ったことが判明という記事でした。最新のデータによれば iPhone のユーザー数がサムスン機のユーザー数を上回ったことが明らかになりましたということで、モバイルベンダーマーケットシェアワールドワイドが公開するデータをアトラス VPN のチームが分析しました。その結果、そういう数字が出てきたということなんです。ただこれ僅差といえば僅差かもしれません。
まあそうですね。
今年2月のアップルのスマホ市場のシェアが 27.1%。対してサムスンは下回って 26.75%。ですけど、もうお互い拮抗してるんですよ。毎月の数字を見てると。
記事に載ってるグラフを見ている感じだと、
はい。
アップルもサムスンも前回の数字に対して落ちてってるんですよ、シェアは。
はい、はい。
だからつまり別のメーカーがその分のシェアを奪ってるっていうことになるんで。
ええー。
アップルがサムスンに勝ったイエーイというように単純に言える話でもないと思いますね。
バルミューダ強いですね、やっぱり。そう考えたら。
いやー、すごいっすねのシンプル。
すいません。バルミューダ持ってる人もすいません。そんなつもりはなかったです。は
い。リスナーさんでいらっしゃいましたよね、バルミューダも持ってる方。
すいません。すいません、すいません。あれはあれで素晴らしい製品だと本当思います。単なる短期的なトレンドなのか、それともというふうにね、記事で結ばれてましたけども。お互いがやっぱり、しのぎを削ってる時が一番いい製品が出てくるのかなっていう、気もしますよ。乗り物であれ、ガジェットであれ、メジャーな二大勢力とかあったりするじゃないですか。それが毎月お互い新型出したりとかなんかそんなするときは一番いいものが次から次へ出てきてるんじゃないかななんて私は思いますけど。
ガラケー全盛期なんかすごかったですよね。年に何回も新機種が出てきて、どんどん進化していく感じがして。
はいはいはい。あの頃はでもキャリアとハードウェアががっつりくっついてたから、本当にキャリアごとの競争っていうのを言ってましたけど。電話の話ですよ。先月も3月でしたけども、産経新聞のウェブサイトにこういう記事出てました。PHS28 年の歴史に幕、3月終了、内戦としては存続という記事でした。PHS、この中で PHS を持ってたという人、誰いますか？
私は持ってないですね。
あ、ほんまに？
PHS は。
持ってない。皆さんも持ってなかった？
一瞬。ちょっと使ったぐらいで、ほとんど使ってないですね。
あ、そうですか。この記事にも PHS の歴史ってことで、平成7年って言いますから、平成7年って何年ですかね。
平成7年は1995年ですね。
あ、95年ですか。
はい、はい。
ああ、じゃあ一番ゴタゴタしててあの頃から始まったんですね。
そうですね。
ねえ。私持ってたんですよ、PHS。
おぉ。
なんでやと思います？普通に携帯持ってたのに。
うん。
うん、あの時はドコモの D202 やったかな。NEC の縦長の携帯持ってたんやけど、それとパームパイロットが繋がらなかったんですよ。
は
い、なんかモデムを返しても。PHS が安く買えるキャンペーンがなんかやってたから、 NTT パーソナルでそれも買って、モデムも買って、パームにつけて、それでメールを読むっていうのをやってたんですよ。この96年かな ?7 年かな、
それで思い出したんです。エアーエッジは使ってましたね、ちょっとだけ。
おエッジ出た、あの、アルファベットエッジの上にちょんちょんって、ダクテン打ってエッジって読ませる。無理があんねん、
ね、あのね、DDI ポケットでしたっけ、エッジは。
ちょっと待ってください。それ分かれへんね。それね。
そうですね、DDI ですね。
DDI ポケットですね。はいはいはい。あれ高かったでしょ、AI1 は。
割高だったんで、自分も家に光回線通すまでのつなぎで、
はいはい。
ちょっとだけ使ってただけですね。あの、PC カードタイプで、ノートパソコンにぶっ刺して使うようなやつで。
はい、さっき言いましたね、NTT パーソナルの PHS、はい。通話には全然使えませんでした。
ほう、
もう、外出てアンテナいいいうとこまで行って喋ってんのに切れるんですよ。こんな全然あかんやんって言うんで。
理論上は PHS の方が当時の携帯電話よりも通話品質が良かったはずですよね。でも電波がダメだから。
言ってた会社が社員に携帯電話を持たすことになって、安いから PHS 持たそうって全員が PHS 持たされたんですよ。
おお。
そしたらもう業務連絡得て、出先から電話変わってくるけど、はい、もしもしって出た途端に切れるんですよ。
あらあら。
こんな使い物ならんとか言って、頑張って使ってくれとか会社には言われるし。で、半年でもうやめ。みんな返すって、こんなもう返すって言って。でも、28年、この2023年まで続いてたんですね。
そうですね。病院の中なんかでよく使ってたみたいな話は聞きますね。
あ、そうそう。病院はね、うん、特にサービスみたいなのは、i モードやないやって、あんなのはなかった。たんでしょ、この何年か。
一応 PHS でも似たようなサービスは、あったんですよ。
ああ、ほんまですか。
エッジブランドでなんかやってた気がするんだよな。
PHS 続いてたっていうのはアンテナやっぱ維持されないといけなかったから、電話会社にしてたら大変やったんちゃいますかね。
まあそうですね。ウィルコムさん、まあ DDI ポケットから変わってったウィルコムは結局ソフトバンク傘下に入って、はい、その後2021年で終了したと。
リスナーさんでもひょっとしたらまだうちで PHS 使ってますよみたいな方いらっしゃるかもしれませんけど、内線の電話機としてはまだ今後も続けられる
みたいですね。
施設のアンテナを使うってことですかね。そうなる、
そういうことになりますね。
ねえ、あの頃 PHS 全盛期は女子高生の人がテレビで出てきて、あのピッチって言ってたじゃないですか、 PHS。
ああ、確かに。
うんうん、
で今の女子高生の人なんかに聞いたらまず通じないでしょうね。
ポケベル自体も通じないですからね。
ポケベルは無理やろ。
たまごっちを合体させたたまピッチっていうのがあって、ちょっとそれ面白かったんですけどね。
あ、その PHS にたまごっちがついてるってこと？
そうなんですよ。
おー、それはなかなかアイデア商品ですね。
そう、さっき話が出てたその i モードっぽいサービスなんですけど、
はい、はい。
アステルのドットアイっていうサービスがありましたね、確か。
はいはい。
あの、ブラウザで i モードと同じ CHTML、はい、コンパクト HTML ですかね。
はい、はいはい。
これのサイトを表示できるようになってるとか、そういうのは一応ありましたね。フルブラウザを初めて載せた端末も京セラから出てますね。
横長で、なんか端っこにアンテナピュッと飛び出てるボディの。
エアエッジフォン。
あ、そんな名前でしたね。エアエッジフォンでしたっけね。
そう、ファンの間で確か京セラが作ってるから、京ポン、京ポンみたいな略し方をされてた
ん
です
よ。あ、はいはいはい。ねえ、いろんな電話出たのにね、みんなもうスマホになっちゃいましたね。
そうですね。
だからね、今、その当時の携帯電話をコレクションしてる人っていますかね？
ああ、どうなんですか
ね。コレクターの人ってどんな分野もいるからね。
私も昔使ってたツーカーの携帯とかはまだ手元にありますけどね。は
い、お、ツーカーユーザー、私もツーカーでしたよ。ね、ツーカー安かったんですよ。
基本料2000円で2000円分まで使えるプランとかありましたからね。
ツーカー同士やったらスカイメール？
ああ、ありましたね。
あれ、何通貨までタダとかいうのなかったですか？
どうだったかちょっと覚えてないんですけど、ね、スカイメールって、はい、当時の J フォンと、今のソフトバンクさんと、そう、同じ企画だったんですよね。
うん、そうだ、だからお互いできたんですよ、それ。あのメール1通10円とかお金取られてたので、ね、なんか信じられないですよね。
スカイメッセージ、スカイメールの機能を使って、あの、着信音ダウンロードできるサービスとかもありましたね。はい、スカイメロ。
そんなありましたっけ。そうなってくるとみんなが思い出すのは着メロという文化。
ああ、ありましたね。
あれね、今あんなことやったら誰も見向きしないでしょ。一曲落とすのにあんなにお金取られてしまうんじゃ。あれ着メロってフルで音楽を聴けたんですか？違うでしょ？
いや、違いますね。
ねえ、せやのになんか300円ぐらい取られてたでしょ、あれ確か。
そうなんですよね。あれ、フルで聴けるようになったのは、ね、au が着歌を始めたあたりからじゃないですかね。あ、
そうそうそう、着歌ぐらいからですよね。で、着歌も最初高かったでしょ？
ああ、高かったですね。
なんかね。だから iTunes で、の iPhone で音楽ダウンロードできて聴けるってなった時みんな喜んだんですよね。一曲あたり安いみたいな。
あれですよね。着メロを打ち込むための譜面が書いてある本とかありましたよね。
あんなん絶対無理やと思ったわ。そう。ややれる人はいるんかもしれんけど。
そう。で、機種ごとに、なんていうか入力の仕方が全然違うんで。
はいはいはい。
人気の機種向けにそれ専用の本とかが出たりするんですけど、
はいはい、
スーカーとかだとあまりユーザーが多くないんで、そう、譜面があまり載ってないっていうんで。まあ、
そう。三浦さんはもうずっと普通に携帯だけでそのまま iPhone に映った感じですか？
ね、確かにお話聞いてて思い出したのは確か AirEdge をちょっと私もかじりましたね。
あ、ほんまですか？
で、
売ってたんじゃないですか？
ソニーのクリエとくっつけて通信して少しネットとつながってたみたいな、
クリエだんだんゴージャスになって値段上がっていってね。
そうなんですよね。
で、対抗するザウルスがまた豪華になっていって、
ね、そうなんですよね。
なんやねんこれみたいなことになってきましたね。
ましたよね。
そう、うん、PDA やのにノートパソコンぐらいの値段するんですよ。
そうなんですよ、ね、途中で挫折して離れていってしまいましたが、
まあでもすぐに iPhone とか来た感じですよ。そうです。あの時代、i モードが随分流行ってた時代にね、Twitter にも書いたんですけど、うちの悪い方に、私はまあユーザー会とかやってる関係でね、こんだけ携帯がブームやから iPhone もきっと Apple も携帯とか出して、日本のブームとかになったらいいのにみたいなこと言ってたんですけど、すごい息巻いて怒る人がいて、こんだけ i モードが日本で独壇場になってんのに、今のあんな落ち目のアプリに何ができんねんって、夢みんなとか言われたんですよ。ええと思いましたよ、私。そんなことは言うとか思ったけど。まあ、あの人今どう思ってるんやろな、今の状況。ねえ、ほんまにと思いますけど。
いや、そんなこと言ったことを忘れてるに一票入れときます。
ああ、そうですね。そうかもしれへんね。羊氏さんからコメントいただいてます。ワンボタンの声の皆様こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。ミステリーハウス知ってる人には刺さりますね。巷ではゲームの歴史という本が炎上していますが、あの時のコメントでは解析という体の良いコメントを書きましたが、実際は表記はカタカナ文字なのですが、選択方式ではなくコマンド入力方式で、その入力コマンドが英語でなければならなかったので英和辞書で調べ単語を入力したのですが、全く先に進めなかったのが原因です。例としてドアがあります、どうしますかが表記で、入力としてはオープン、何をドアと入れます。しかも当時理不尽だったのは、入力文字とプログラム側判定文字が全く同じでなければ OK にはならないといったものです。このため判定される入力単語を探し書き出して、単語を調べて意味を理解してからゲームの攻略に挑むということをしていました。最終的にはベーシックを解析し、ドアを開けたら終了するように書き換えたりして遊んでましたが、このコマンド入力方式のゲームで途中でやめたものは初代ウィザードリーがあります。一部アタック、攻撃の A キー入力なのですが、魔法だけはフルで入力しなければならず、これはバージョンなのか派生なのかは忘れましたが、数文字入れたら該当魔法が選択できるように変わったような気がします。そんなスペルを覚えられるか、ということで諦めました。タイムマシンラジオが復活しましたら、このような話をしてもらいたいと思いますが、いつになりますかね、と、羊氏さんからコメントいただきました。羊氏さんコメントいただきましてありがとうございます。ミステリーハウスという、これは PC 何でしたっけ
?88?88。いろんなものに出てましたよね。6001とかにも出てたと思うんですよね。はい、で、私は友達の家で6001の上で動いてるものをやらせてもらったような記憶がありますね。はい、
もう今のゲームに見慣れた目で見ると、もうあまりに単純化された画像で面食らうと思うんですけど、本当にお家を構成する線画だけなんですよね。
うん。
はい。そこに入っていくという体でね、画像を遷移していくわけなんですけど。
うん。白黒ですからね。で、線ですからね。はい、それでも、線がパパッとこう、はい、あ、書かれていくな、みたいなのがわかる時代ですからね。
でも、そういうの今、また楽しい、
いや、
面白
いと思いますよ。なんか、本を読んでる感覚で、描かれている絵を見るっていう感覚だったんですよね、私は。はい、うん。だから、書かれてる途中も、ワクワク感が湧いてくる、はい、という感覚がありましたね。 お話に出てきてるように、はい、コマンドを打って進んでいくっていうところも、とっても当時としては逆に革新的だなと思って。
はいはいはい。
打ってましたね。で、同じ悩みでした。はい、これどういう意味かなっていうふうに、あ、じゃあ次こうした方がいいな。英語でなんて言うんだろうって、私もまだ小学生だった時代なので、わかんねえなって、
はいはい、
分厚い辞書で調べて、で、打って進むみたいな。
はいはいはい、
進まないみたいなことが多かったですけどね。
似たような話でファミコンが最初海外でマニアの人の間で購入された時に、新しいソフトだと英語版がないじゃないですか。はいはいはい、日本語まで売ってるでしょ。でそれ無理から通販で買って、で画面にセーブとか書いてあるのを、はい、セーブっていう字を一生懸命辞書で引いて、うん、あ、これは英語の保存っていう意味かっていうふうに覚えて押したりしてたらしいんですよね。
海外でも
逆ですよね。我々は日本のファミコンのゲームでカタカナで表記するの普通に読みますけど、はい、海外の人それが読めないので辞書首っ引きでそれの意味探して読んでてやってたと。
同じ同じ
やってたらしいです、
ね、同じ、うん、
一文字でも合わなければっていうのはこれもベーシックで単純に変数イコールかなんかでやってるからですよね。
うん、もうザ・プログラムなので、
はい、ザープログラムってそのザーなんとか言うのが表現が昭和ですね、思いっきりね。
そうなんですよ、はい、もうザ昭和なんで、ね、ごめんなさい、ね、もう一回言っちゃった、はい、
ザーメシアってあるんですよ、チェーン店がね、大阪に。
本当に、
大阪のチェーンかな、あれ関西やから、あっちこっちあるんやと思うんですけどね、普通に大衆食堂をちょっとおしゃれにした感じのね、時々私も利用するんですけどね。そんなわけでベーシックで作るとウィザードリーが魔法はフルで入力しないとできなかった。
そうなんですかね。確かにの時代めっちゃ流行ってましたよね。
はい。
私はあんまり入らなかったんですけどね。そっか。フルで呪文を打ち込まないといけないところがあったんですね。そうでしたか。今そういうゲームないよね。
その文字全部入れないといけない？
うんうん。
まあ、探したらあるかもわかりませんけど。まあ、あまりヒットしようするに思えないですよね。
そうね。
まあそうですね。
そもそもですけど、そういうお楽しみコンテンツに魔法使いでもいいですわ。忍者でもいいですわ、はい。何か不思議な効力を発揮する呪文を唱えるってやりますよね。
はい。
あれ、万国共通なんでしょうかね。
ねえ、どうなんでしょうね。
でも映像とか漫画とかが発達した時代からはそれが受け入れられたのはわかりますよ。だって、その方が見栄えするし。はい、雰囲気盛り上がるし、まあ言ったら仮面ライダーのライダーキックと一緒ですよね。別に黙って蹴りゃ、もう一時ライダーキック言いながら蹴るでしょ。
う
ん、
そうですね。
あれ、あそこから変身者はみんな技を口に出し言うようになりますけど、昔はそんな言わなかったけど。
うん、
まあ言ったらそこが起源ですかね。そういうゲームのんでも何でもこう、うん、ピカチュウなんとか攻撃だとか言うんでしょ。ピカチュウ
10万ボルトだって感じですね。
でね、あれ別に言わんでも行けだけ言って攻撃だとか言ってもいいけど、一応それは言うっていうお約束。
まあそうですね。
ですね。
漫画の世界でも。うん、必殺なんとかって言って繰り出すじゃないですか、
うんうん、
それ事前に言われてるから、
あ、買わせるんや、
買わせちゃうんじゃないのって逆に思うけど、言いますよね、必ずね。
あ、でも今はたと思いました。
はい、
剣道はどうなります？
剣道
は面って言って面打ちます。あれ、面言いながら小手打ったら怒られますよね。多分小手やないかお前って言われるんですかね。
どうなんですかね。
ね、あの世界は、じゃあ、侍が真剣で戦ってるとき、一時面って言って打つって言って打たへんと思うけど、
まあ、
練習やからあれ言ってるやろうけど、う
んうん、ね。ガトツゼロ式とかそんなこと叫んだりしませんね。
出た。出たぞ、はい。
アバンストラッシュなんてやりませんよ。
それは今、ルローニ剣心かな、ひょっとして。
ルローニは最初のやつで。
ガトツゼロ式はルローニ剣心で、はい、アバンストラッシュはドラゴンクエストですか、はい、大の大冒険か。
そうです、そうですね。大の大
冒険。最近、ナロー系のナロー二剣心っていうのがいるって
言われたね。
何や、それと。
何それ。
だから、ナロー二剣心やから、本当は剣術弱いとか、なんか、何や、それと呼んでたんですけど。
まあ、そんな感じ。ナロー二剣心はリブートが今年始まるんでしょ？
あ、
漫画？
映画、あの、アニメ。最新の。
あ、アニメ。あ、そうですか。
リブートするらしいですよ。
はいはいはい。続きってこと？それでももう一回。
いや、もう一回じゃないですかな。
うん。だから最新の映像に書き直しって感じじゃないかと。
なるほどね。はいはい、はい。
言われておりますね。はい。
あ、でもね、ルローニケンシで私がジャンプ最後に読んでた頃に載ってたから結構古いね。
うん、古い。僕も、すみえさんと一緒で好きな漫画だったので。
私は家の中で天かける竜のひらめきの練習をして、くすまに
あって
。素晴らしい。
そう。くすまに刀傷をつけて、母親に封印されました。
なるほど。
羊師さん、タイムマシンラジオ復活しましたということで、タイムマシンラジオをこの番組聞いてて分かる人どれぐらいいるんでしょうね。実はワンボタンのこの姉妹番組で iPhone コマチともう一つタイムマシンラジオっていうのがあるんですよ。 iTunes 見てください、あるんです。ワンボタンの声制作委員会でね、昔の1900何年っていう年にスポットを当てて、その年のアップル製品はこうでしたとか、日本の世相風俗はこうでしたとかいうのを喋るっていうだけなんですけど、本編のワンボタンの声をやるのが忙しくて手が回らなくなって、それやってないんですよ。続きやるって言いながら、もう十何年以上ほったらかしにしてるんですよ。なのに今 YouTube とかやってるんですよ。
どんどん
いけませんね。あ、タイムマシンラジオ YouTube でやったらいける？
ああ、いいんじゃないですか。
それはありですよ。絶対。
めっちゃ準備いいね、あれでも。
ああ、だからそう、うん、そう準備期間も含めて、あと5年後ぐらい、うん
くらいか。
タイムマシンラジオで5年前にどんな準備をしていたでしょうとか、そういうところからいいですか。
もう延々と終わんないな。
だからその前言ってたタイムラシンラジオが10年経ってるでしょ。配信した頃のがもうすでにイニシエの時代として今語れる。
なるほど、ね、
2000年頃はねとか2005年頃はねとか語れるんですよ。首を長く切りのようにしてお待ちください。誰かと同じこと言いましたね今。はい。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猫の手も借りたい。仕事の現場に iPhone を業務端末として追加投入したけど管理が大変で忙しいとか、春先の移動とかで私生活も大きく変わって忙しすぎるけど AirPods で音楽を聴いて乗り切るとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でやっておりましたが、現在は午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月6日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。